問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、綾戸智恵さんのコンサートに、私こと神田伯山、この前行ってきました。前に伺ったのが学生の頃だったので、20数年ぶりのコンサートということで、このラジオで言うのもなんですが、めちゃくちゃ素晴らしかったです。どのぐらい素晴らしかったかというと、神田伯山のオールナイト日本ぐらい。素晴らしかったなぁ。まだ言ってるっていう。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございまーす。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。ということでね。オールナイトの余韻がすごいわ。ほんと、これ年内まで引きずるね、これね。年内までオールナイト日本のパーソナリティの神田伯山です。どうもこんばんはっていう。やっぱりね、言ってもね、やっぱこう、TBS ラジオでいろいろ威張っているパーソナリティいますよ。森本武郎さんとか。やっぱオールナイトやってないから。生島さんもそうだけど。俺やってっから。ちょっと違うのよ。なんか、もちろん向こうは大ベテラン。だけどこう、なんていうのかな、放送局を股にかけてなかなかできないよね。できちゃうのよ。それもいかにね、荻上チキさんがね、そのなんかギャラクシー撮ろうが、やっぱオールナイトやってないから。やっぱりもう本当に、いや、荻上さんそういう番組じゃないから、武郎さんもそうだし生島さんもそうだけど、そういう番組じゃないからっていう。で、今回綾戸智恵さんのコンサートに久々に行ってきたんですよ。で、二十数年前に行ったみたいなの、俺ラジオでね、大学生の頃行ったみたいなことを喋ったと思うんですよ。夜空の向こうって言ってさ、スマップさんで有名になったけど、菅氏かおさんが作詞で川村ゆかさんが作曲だっけ。で、あれを確かね、綾戸さんも英語でやってんだよ、夜空の向こう。これがめちゃくちゃいいので、なんか空耳アワーみたいな感じで、俺英語わかんないからさ、綾戸さんがさ、亀の子亀の子ココウウィンターウォーリーみたいなのやってんだよ。それはもう亀の子を年の子にしか聞こえないっていう。そんなことを言ってたら本人に届いちゃったらしいんだよ。で、ヘドさんがおもろいと、おもろいわ伯山さんみたいなこと言ってくれて、今回招待してくれたの、コンサート。これ行くしかないでしょ、亀の子って。いや、嬉しいなと思って、それでちょっとヘドさんのコンサートに行ってきたんですよ。したらさ、チケット見たら8列目なのよ。だからすっごい綾戸さんからめちゃめちゃピンポイントで、あいつ寝てるか起きてるか確認されるとこなの。これでもっていよいよ始まるわけ。もう超満員の浜離宮朝日ホールですよ。で、そこにグランドピアノが一つだけ置いてあって、照明が暗くなってパーンって明るくなった瞬間に綾戸さん出てくるんだけど、それがなんかかっこいいのが、髪もグレーヘアっていうかさ、白髪なんだよ。で、あとなんていうのかな、スラックスのパンツ、紺の。で、あと T シャツみたいな感じで出てくるの。だから、もうそこら辺のスーパー行く感じなのよ。金華堂で安いバナナ買いに行こうっていう。あの安バナナ、一房89円を買いに行こうっていう、そういうような、もうこれ何、一房のうち二つぐらい腐ってんだけどっていう。これは金華堂に怒られるんじゃない？そんなバナナ売ってませんっていう。スッと出てくるわけ。でもやっぱかっこいいのがさ、そのさ、グランドピアノにさ、ちょこんと座る前に挨拶するのよ。皆さん来ていただいてありがとうございますってマイク持ってね。でもなんか普通にさ、高調子でどうもーとかじゃないのよ。若手のお笑いみたいな感じじゃなくて、あ、綾戸智恵です、どうもよろしくお願いしますってわーってなってさ、じゃあそれではちょっとまず最初にこの一曲聴いていただきましょうかね、なんつってさ、メガネもさ、じゃあ遠近両用に変えて、なんつってやってんだよ。もう本当になんで遠近両用かけた、そこら辺のスーパーにいる女性だよ、そこら辺にいるさ。でもそのグランドピアノに座った瞬間に、こうなんかわかるかな、例えとして、なんかピタッと収まるわけ。野球選手がバッと持った感じ、特に普通の野球選手じゃないわ、王さんが一本足打法みたいなやった時にうわってちょっとなるじゃん、あの感じなの。綾戸さんって3歳の頃からピアノやってるから、もう65歳だと62年ぐらいずっとピアノ弾いてるわけでしょ。で、その62年分のフィット感みたいなのがスンってくるわけ。その形の良さ、 だからもうそれ座った瞬間にあれなんか空気感違うみたいな、空気がちょっと変わるんだよ。でそこでターンって1音入れた瞬間にそのピーンの音も心地よくって、英語でこうバーっとあやとさんが歌っていくたびになんか吸い込まれる空気になるので、日本語じゃなくて英語なんですよ、あやとさん全部基本的に歌うのは。で英語で、俺英語疎いからちょっと何言ってるか分かんないんだけど、音楽って本質的にこういうことなんだと思ったのは、歌詞とかどうでもよくて、ただそのリズム、メロディー、ハーモニーの心地よさで聴けちゃうんだよね。で 2,3 曲弾いて、どうやわしのあの歌声も昔と変わってないでしょみたいな。本当にその通りなの。歌をパーンって喋った瞬間にもう65歳とか年齢を超越して40歳でデビューされたアイドさんと40歳の頃と同じ音域なんだよ。うわーってなっちゃってさ、うわやっぱ本物ってすげーなと思って、で俺もさ、寝ちゃうかどうかなんか心配したけど、とんでもない話で、でその後もさ、これがまたいいのが、あやと知恵物語なんですよ、要するに。で英語だから何言ってるか分かんないんだけど、いちいちこれは、こういう思い出がありますみたいな、あやとさんが言ってくれんの。でこれはあの4歳の頃に、私が近鉄百貨店で、で大阪の方だからね、でなんか音が聞こえてきたと、これ家音やなと思ってつって、で家に帰ってピアノがあるから、お母ちゃん聞いてって、こんな音デパートで流れてたって言ったら、あんた上手やねね、母ちゃん褒めんといてみたいなことをやってた時の曲ですみたいな。でそれを聞かされてから、それ聞くとさ、なんかよりさ、4歳の頃の綾戸さんがそんなにお母様に褒められて嬉しかったのかなみたいなのも全部蘇ってくるので、なんかその綾戸さんのなんか全部のその物語が、これ4歳の頃もあれば20歳の頃もあるし60歳の頃もあるしとか、すごく栄光に満ちた何歳の頃とかっていうのが、もうさみだれ式にオムニバスに、これはねっていう風に言ってくわけよ。でなんかそれがだんだんとそのピースを一個ずつもらっていくんだけど、完全にそのジグソーパズルで言うと、絵がですね、そのピースが全部ハマっていく感じっていうの、最終的には綾戸知恵の絵が、綺麗な人生の絵が出来上がるみたいな感じで完成されていくのよ。でそれもなんか、それもなんか締めっぽくなくて、基本笑いが多いのよ。でなんか息子さんとの思い出みたいなんで、でこれはね本当に息子によく聴かせてた曲で、この曲聴かせると喜んだんですよなんてこと言ってさ、でその息子さんがね、いつかお母ちゃんとなんかお酒でも飲みたいみたいなことを言ったんだって。当時5歳とか6歳かな、相田さんが飲んでたのかな、それ見て、あそうか、だって大人になったら飲める時期が来んなつって、もう息子さんも20歳超えてるよ、もう飲める時期じゃん、したら今ねよその女と飲んでますねつって、もうほんまにねって、これも人生やねなんて。でもそれはなんかね、なんかいいのよ。で今息子さんがなんかコーヒー屋さんやってるんだって、なんか焙煎で。したらこれさ、またさ、もう綾戸さんと同じやり口でさ、すごいんだけどさ、ホームページ見たらその息子さんがね、なんかそのコーヒーやるのもなんか鼻の病気で、ちょっとしかも感知しない病気らしいんですよ。でなんか匂いが分かんなくなっちゃう。で息子さんが大人になった時に、そのなんか、整備士さん、車の自動車の整備士やろうとしたんだけど、油の漏れとか分かんないとやっぱ命に関わることじゃん。だからその自動車の整備士の夢が絶たれちゃって、でいろいろこう自分のですね、難病を検索してたら、なんかいろいろ見たらコーヒーの焙煎をやってるみたいな人が海外にいたんだって。え、でも鼻が聞けないのにコーヒーの焙煎でできるの？と思ったら、目で見て耳でチャリチャッとか、その音とかでそのコーヒー豆の味の良し悪しみたいなのが分かるっていう。それなんかもう現代のベートーベンじゃん。耳が聞こえないけど作曲しますみたいな感じじゃない。それを息子さんがやってるって言うんだよ。でそれやっぱ商売うまいなと思ったのが、2つ2000円で売ってますなんていう、表で売ってんだよ、あやとさんが。え？すごい、その親子のさ、アシスト力？で、その息子も、その自分の人生を叩きつけてくるわけよ、そのコーヒー豆に。あやとさんは自分の人生を曲に叩きつけてくるわけ。で、それがなんかさ、すっごい、でもそれがいやらしくないんだよ。シャレに交えて言ってる感じで、どんどんだからコーヒー豆も、もう売れてくみたいな感じなんだよ。でテネシーワルツとかやるわけですよ。でこれなんか好きな曲なんですよつって、まあ、有名じゃんテネシーワルツで、これをあやさんがやるので、そうすると俺テネシーワルツの歌詞とかってちゃんと分かってないんだけど、有名な曲だけど、なんかねそのムードに引き寄せられて俺涙初めて出た。歌詞分かんない曲で涙出たのないよ。テネシーワルツって後で調べたらあれ浮気するとかでしょ、なんか全然俺の思ってない歌詞なんだけど、曲ってすごいなと思うのが、なんか捉えちゃったみたいでしょ、そんな話でね、確か男捉えちゃったみたいな感じでしょ、スーッ、全然関係ないよ歌詞、 歌詞全く関係ない、その曲だけで涙流したって今回初めてなの。あ、なんだろうねあの感じ。いや俺ほんとびっくりしたな。で最後もうスタンディングオベーションみたいな感じでうわーって盛り上がって完璧だから、もうアンコールもうわーってなって、後で相戸さんが YouTube かなんかでご自身ので発信されてたんだけど、いやこの日のコンサート良かったっておっしゃってたのご自身で。だから、あ、綾戸さんがいいと思う時に俺出会えてめっちゃ幸せだなと思って、で最終的にわーってなってアンコールでまた出てきて一曲歌ってわーって、その間一切一滴も水飲まないよ。65歳完璧な歌最後までかすれることなく、俺のオールナイトニッポンのように2時間の一切かすれることなく、その後4時、え ?4 時から収録?プロだね、余韻に浸っちゃうね本当に。だ完璧で、綾戸さんうわっ、いや俺ね、いや俺20数年前の時の方が綾戸さんはお若かったんだけど、その20数年間の厚みを経てより綾戸さんのコンサートが完璧になってたんですよ。いやこんな素晴らしいのかって。で俺も本当にさ、まあご本人に直接褒めるなんていうのは俺みたいなもんがちょっと失礼かなと思ったんだけど、こういうの嘘かどうかわかんじゃん、あよかったですとか言いながらもそれがなんか嘘かどうかって意外にわかるんだよ演者ってさ。でこれ本当にすごかったから、あなんか本当になんか素直に素晴らしかったって言いたいななんて思ってさ、でいよいよ終わってってさ、そのでっかい通路8列目の通路通ってもうすぐ楽屋なんだよ。でさあんなのちょっとさ、もう疲れてんだから10分とか待ってもいいじゃん。で、俺も、あ、じゃあなんか待とうかなと思って係の人に、あ、じゃあ相戸さんにちょっと関係者なんですけど、ちょっと楽屋訪ねたくて、つって、あ、わかりましたって、もうすぐ通しちゃうんだよ。で、相戸さんいらっしゃってさ、あ、白山です、つって、はじめまして、つって、会ったことはないからね、したら、優しいのが終わったばっかりなのにサービス精神の塊で、白山さんつって、ありがとな来てくれてつって、ほんま嬉しいでつって、いや本当に素晴らしかったです。僕ね全く歌詞わかんないのにスーって泣いたの今回初めての経験です。本当に素晴らしかったですとかってもちょっとやり取りをしてさ、本当に素晴らしかったってことを伝えられてめちゃくちゃ良くて、いやだからなんかそれも嬉しかったのよ、ちゃんと本人に伝えることもできたっていうのも。でもねホクホクで帰りながら、帰りなんかこれちょっとあまりにも興奮しててどうしようかなと思って、神田伯山のオールナイトニッポンタイムフリーでいいわこれも、よくできてるわ、完璧なラジオだこれ、幸せだなんて言いながら帰ってきましたね。まあだから綾戸さんもね、最後に、なんかラジオでな、言うてくれんのかみたいなこと言われて、あ、じゃあ使わせていただいてもいいんですか、もちろんやでーっつって、いいわ、大阪のいい面を感じたね、大阪の素敵な人に情がある歌い手でしたね。いや俺だからさ、綾戸さんさ、なんか皆さんテレビいっぱい出てたさ、40歳でデビューしたっての頃とかいっぱい綾戸さんのこととか知ってる人も多いと思うんだよ。今いいよ、今めちゃくちゃいい。で、あの頃ももちろん素敵だったけど、今もう輪をかけて歴史が20数年上積みされてるから、より完璧ですよ。いや俺ね、本当にそれだけは口酸っぱくして言いたい。俺音楽の音とかわかんないけど、自分で皮膚感覚で素晴らしいと思ったから、ぜひなんかリスナーの方も行かれたらいかがでしょうっていう、なんか人情話を一つ聞いたみたいな感じで、それでいて笑いもいっぱいあってっていう、なんか圧巻のステージでしたね。あやさんこれでいいですか本心ですけど。でいいこと言ってくれて嬉しいわーっていう。いっそ。いや本当にコーヒーもね、コーヒーちょっとまだ買えてないんですけど、いつか息子さんのコーヒーも買いたいななんて思っちゃいましたね。一回 CM 行きましょうか。 CM です。問わず語りの神田伯山。楽しい CM も終わりましてね。そうそう、以前ラジオで、巌流島で講談をしてきて、詳細は言えないって言ってきたところがあるじゃないですか。あれがもう言えるようになりまして、10月6日公開の映画で、アントニオ猪木を探してっていう、プロレスラーの猪木さんのドキュメンタリーの中で、実は講談をやらせていただいたんですよ。というのは、巌流島ってところで、アントニオ猪木さんが、マサ斎藤さんっていう人と戦ったんですね。で、それを宮本武蔵と佐々木小次郎になぞらえて、僕が、講談でやったんですよ。で、そこの部分もちゃんと使われてる。で、この前、試写会があって、見たんです、僕。したらね、言ったんです、俺監督に。和田監督ってすごいいい人なんですけど、すみません、監督ね、講談ってやっぱ絵が持たないんで、生だといいんですけど、だから、特に に猪木さんのファンの方がいっぱい来てると思うんで、もうほんとつまんじゃっていいですよ。あともう演出とかポンポンポンポンって入れて、講談っていうよりもなんか本当に監督のね、もう好き勝手やっていいですから、そのまま講談流すのだけはちょっとっていう風に言ったら、わかりました、頑張らせていただきますって言ってさ、今回見たらさ、そのまま講談使ってんだよ。演出ほとんどしてないの。まあ、ちょっと中盤から後半だけど、いや、これ待ってよって。ほんと、素材をそのままって言って。で、したらアントニオ猪木を探してて、なんかリサーチしたらさ、結構講談評判いいんだよ、意外に。え、なんか、なんか、白山さんの講談もいいですっていう。笑いやなくてよかったです、みたいな。それ、笑いや入れないだろっていう。そういうのがちょっとあったりして、あ、そう。かと思って、なるほど、やっぱ持ち屋持ち屋で監督さんはね、講談の良さの素材も生かしてくれたのかってちょっと嬉しくなったりしてね。まあその他にもいっぱい猪木さんの試合のシーンがあるんですよ。これぜひね、皆さん、今こう日本がね、日本っていう大きな括りでいいか分かんないですけど、ちょっと元気ないかったりするんじゃないですか。でやっぱこう嬉しいとかさ、楽しいとかやる気が出るとかっていう、そういうのを結構求められてる時代だと思うんですよ、なんとなく。で言うと、このアントニオ猪木を探してってドキュメンタリーは、猪木さんの試合映像みたいなのいっぱい出てくるんですね。でその猪木さんの試合映像がめちゃくちゃ元気出るんです。だからこの時代にある種ぴったりな映画かもしれませんよ。で中にその猪木さんにまつわるドラマ3本もあるので、それを評論家がなんかすごい地雷っぽいなっていう、いろいろ書いてる人いたんだけど、意外にそのドラマもいただけるショートのやつで、でもちろんあんまりにも猪木さん好きな人は、あれちょっとおかしいんじゃないとか、これとかっていう、みんな細かいことあると思うんですよ。で猪木さんのお弟子に対して証言を取って、猪木さんってどういう存在でしたかとかっていう、その弟子もなんであいつが選ばれてないんだみたいな、猪木ファンであればあるほど思うとこあるんですよ。だって藤波辰爾っていうものすごいマナ弟子と、藤原義明っていうものすごいマナ弟子と、次に神田伯山っておかしいでしょ、どう考えても。だからなんで神田伯山なんだよっていう人もいると思うんですけども、まああえて今回ちょっと受けさせていただいてみて、あれが足りてない、これが足りてないとかっていう風にいっぱい言う人いると思うんですけど、まあ僕としては元気が出る。まあとにかくね、もうごちゃごちゃ言わなくて、猪木さんっていう素材を大スクリーンで見れるだけで十分幸せっていう、そういう映画です。でそれで試写会が行われてさ、でそこに本当に藤浪辰爾さんと藤原義明さんがこういらっしゃったので、藤浪さんが記者会見でやってる時に俺と藤原さんだけになったんですよ、楽屋が。そした時にさ、俺さ、藤原さんって基本大ファンだから、藤波さんのファンでもあるんだけど、初めて今回藤原さんにお会いしたの。俺さ、昔ファミコンでさ、ゲームでさ、スーパーファイヤープロレスリングってプロレスのがあったの。で、その時著作権とかの問題なんだろうね。許可取ってないから、藤原義明が、仮名で梶原城ってキャラクターになってたの。これが関節技の鬼で、本当に藤原組長と同じような感じなの。もう見れば、見る人が見れば、あ、これ藤原だっていうの分かるの。で、俺、梶原城を使って関節技の鬼だから、常に対戦相手の脇固めで腕を折るのよ。そうすると、ファイアープロレスリングの中で、ポキっていうの。それの音が楽しくって、俺、小学校低学年でずっと梶原城で、相手脇固めで、ポキって折れる。アキレス腱固めで、ブシっていう。それをずっと楽しみにやってるっていう、サイコパスな小学生だったの。その実写に会えるっていう。実写梶原城だっていう、藤原組長嬉しくってさ。で藤原さん喋りがすごいお上手な方だからさ、あとサービス精神がある方だから、俺楽屋でこれちょっと思い切ってちょっとおしゃべりしようかなと思って、で向こうもおしゃべり好きだからね。で俺着物着てて、向こうは知らないじゃん、神田伯山なんて。でもそれでもさ、挨拶とかさ、俺から行かなきゃいけないのにさ、向こうから来ちゃったんだよ、別室の時に。で、あ、どうも藤原義明ですって頭下げて、俺みたいな、これ猪木さんと同じなんだよ。俺みたいな土工輩にもアントニオ猪木ですって一度お会いした時に深々と。あ、こういうところに弟子のこの猪木イズムって、新日のこの育て方の凄さみたいな。で、俺慌てちゃってさ、山口さん、山口さん教えてよと思ったら、山口さん弁当食ってんだ。うわーと思って、俺メイクしてるみたいな時で、お、ちょっと、すいません、ちょっと、こっちから行かなきゃいけないのにっていう、申し訳ございませんっていう感じで、いやー、とんでもないです、よろしくお願いしますって。で、またもういよいよ近づいた時に別室で、二人っきりになったから、ちょっと喋ろうと思って、何聞けばいいかな、短い5分ぐらいで聞けることって頭の中ファーって思ったら、藤原さん、昔熊と戦ってましたよね。あー、そうそう、戦いましたつって。俺にも敬語なんだよ。あれ、どういう経緯でなったんですか？あれはね、テレビ局に騙されたんですっていう。 で、とにかくコンプライアンスのない時代ですよ。数十年前だから。だから、とにかくセクハラとかパワハラとかもいろいろあったし、コンプライアンスもない時代で、みたいな話をして、もうその最たるものがあの熊と戦ったって話ですよね。って言ったら、藤原さんが、そうなんですよ、って。まあ、セクハラとかパワハラとかで、俺は藤原なんだけど、はははなんていう。やっぱ素敵なのよ。最高なんだよ。俺が小学校から憧れててね。完璧だこの人と思って。で、今だったら多分クマがかわいそうにもなるじゃん。戦わされてなんかクマなんか悪くないのにみたいな感じでね。ほんで、いよいよその藤原さんがテレビ局の人に言われたのは、でも大丈夫ですと、全く問題ないですと、あのペットのクマなんでつって、あ、なんだペットなのつって、で、あの4月ともう9月半ばまではもうペットでもういい子ちゃんなんですと、ただ10月からあの2月に入ると冬眠の時期なんで凶暴になりますと。で、ちょうど藤原組長が言ったのが11月30日っていう、もう一番凶暴の真っ盛りなの。だからその飼い主の人が、あの女性が、夏の間だったらいい子なんですけどね、今だったら飼い主の私もあの食い殺されますっていう、すっごいニッコニコの笑顔で、でもう一人旦那みたいなのがいて、旦那2メートル超えてんだけど傷だらけなんだって。明らかにクマのあれじゃねえのっていう、なんでそんな傷だらけ、いや別にっていう、決して口を割らないっていう、絶対クマに冬眠の寸前の凶暴な時期にやられてんじゃんって。4月から9月までは超いい子だから。でも組長行ったの11月30日っていう。でカナダのトロントに行って、ほんでいよいよ戦うっつうの。戦うんだよお前クマと。でもちろんなんかね、あの爪とかはないのかな、あと前歯も取ってあるみたいな、まあペットだからね、もともと危なくないようにみたいになって、でもそれだってさ力すごいわけじゃん。で、クマね、あの200キロぐらいのクマなんだ。で、なんかいろいろ調べたところによると、200キロのクマが一番危ないらしいんだよ。俊敏だし一番やばいんだって。で、とにかくなんかそのテレビ局の人とかガイドの人に言われたのが、クマがこういう攻撃を仕掛けてきますみたいな、クマのその詰めなくてもガーっていう風にこう手で持ってガーってやるのありますと。え、これやられて指で受けちゃうと指全部なくなっちゃいますって。たら藤原さんがさ、もうオナニーもできなくなるって言ってんだよ。しまったって、オナニーができないって、これ本当に言ってるから、藤原さん。蝶野さんの YouTube とかでも言ってるから見てほしいんだけど、ほんで、いよいよ、そういうくんで、でも安心してくれと。とにかく、テレビ局的にも安全性にこだわってますみたいな感じで、現地の人2人が、散弾銃を持ってるって言うんだよ。だからいざとなったらそのクマを撃つみたいなことなんだけど、ただ散弾銃って、その一方方向じゃなくて、こう散らばるように飛ぶじゃん。だから組長にも当たるんだよ。だからクマが襲ってきた時に、藤原さんにも当たるっていう。もう全然ダメじゃんっていう、それ。ほんで、その二人が散弾銃持って構えてんだって。で、後で聞いたら、それも要するにダミーで、本当は弾入れてないんだって。ひどい話だろ？なら散弾銃じゃなくてよくね？麻酔銃とかで。あ、それは気づかなかったですっていう。なんだよ。なんだよ、当時のコンプラと思って。だから、藤原さんが現地に行った時に、こいつら、俺を合法的に殺そうとしてると思ったんだって。で、なんでじゃあ断んなかったんですかって伺ったら、いや、だって断ったらさ、藤原が熊に逃げたって思われるんだろうって言って。いや、逃げてもいいんじゃないかなと思ったんだけど、当時ウィリー・ウィリアムスとか空手家が熊でやってたりとかしたから、まああとね、大山マスタツ館長が牛殺しとか言われてるんじゃない、まあそういうのいろいろ動物とみたいなのも時代にあったんだよね、今と違うからさ。でやるんだよ。ただなんか檻みたいなところに入ってさ、で出川哲朗さん、お笑いの出川さんもいらっしゃって、若い頃の出川さんだよ。藤原さん大丈夫ですかつって熊と対峙してんだよ。もうさ、対峙してるだけで偉いよ。でダミーの散弾銃持ったやつがいて檻入ってんだよ。地獄だろそれ。でクマがうわーって襲いかかってくる時あんの。で藤原さんがゴローって逃げて、で1回目は藤原さんの感想だと、あ、俺大丈夫、勝てるかもしれないって思ったんだってよくわかんないんだよ。あ、なんかそこまでじゃないなと思って。で2回目襲ってきた時に、あまりにも力が強くて死んじゃうって思ったもう藤原さんね、2回目で相手の戦力把握して、あ、とても人間では太刀打ちができないっていう。いや、それはもうみんな日本にいる時から分かっててほしい。わざわざカナダのトロントに行かなくても分かることなんだよ。 これはうちも若い人がいるから俺死ぬわけにいかないなと思って、でも肩やられちゃったかなんかしてさ、ほいでもって藤原さん藤原さんって出川さんが言ってさ、ほいでもってとにかくもうこれもうダメだっつって、もう帰るっつって、ただその檻にさ針金があるんだよ、それがさ針金がさもうぐんじぐんに固く結んであるから、それを解くのに1分半かかるんだよ襲われちゃうよクマに、一分そのがんじがらめにさ、どんな罰ゲームなんだっていう、その藤原さん1分半ふわー解いて、地獄すぎるだろ。ほんで最後出川さんが藤原さんどうでしたっつったら、藤原さんがクマ強えな、そういやいやそういう問題じゃないですよ、すごいよくこんなのテレビで地上波で流してたなっていう、面白いね、それ面白おかしく喋るんだよな、面白いな、みんな面白いんだよ。記者会見も成功に終わってね、多くの方もね関係者も喜んでいただいたみたいで、やっぱりレスラーの方のその歴史だから、綾戸さんもそうだけど、歴史叩きつけられて喋っちゃった時の面白さっていうのはさ、いろんなことを当時だからさめちゃくちゃもしてるじゃないみんな。綾戸さんだってもう10代の頃にポーンっつってさアメリカ行っちゃったんでしょ確か。だからそこでさ当時さアメリカ行くってのはやっぱ治安だってあるしさ、日本とは全然事情が違うから、その勇気で、あっち行った時の苦労の話とか、まあ、いろんなさ、旦那さんがいろいろあってとかそういう、だからそういう全部の歴史をなんかこの芸事とかに叩きつけられた時に、もうひれ伏すしかないっていうかね、ちょっとそれは思いましたね。だから、綾戸さんのとね、ぜひアントニオ猪木を探して10月6日、公開されますんで、元気が出る映画なんで見ていただければよろしいんじゃないんでしょうかね。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music、 Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら、
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。